今夜も張り切ってまいりましょう。4月5日ビューチフルナイト、ウィンディーズマニアシャバダバ。この番組は山梨市観光協会の提供でお送りいたします。皆さんチョメ番はビューチフルズのボーカル、ピンクの貴公子さくらチョメ吉でございます。今夜もこの放送を4月頭から聞いてくれてるそこのハニーチョメルシー、どうぞやらりんかでございます。さて今日は第一火曜日ということでね、恒例のこのコーナー行ってみましょう。
さくらちょめ吉の山梨観光情報コーナー行ってみましょう。このコーナーは山梨観光大使の私さくらちょめ吉が地元山梨の旬な情報をお届けするコーナーなんですが、今月も山梨観光課のあゆみんこと宮本あゆみさんに電話がつながっていますので、早速インタビューいたしましょう。あゆみん、
はーい、
はーい、今月もよろりんこです。
よろりんこです。
さあ新年度4月になりました。
はい
ねえ、今回どんな情報を届けてくれるんでしょうか。
はい、フルーツ王国山梨市情報といたしまして、2つほどフルーツの情報をお伝えしたいと思います。
は
い、
楽しみだ。
はい、まず一つ目は、いちごシーズンも後半になりました。
はい、うんうんうん、
市内のいちご狩りは5月の中旬頃まで楽しむことができます。
うん、あ、結構じゃあほら3月ぐらいにチョメ吉屋のいちごいただいて、
はいはいはいはい、
ね、2月か3月かですごく楽しませてもらったんですけど、結構息が長いのね、いちごってね。
そうなんです、いちご、しかもこの前半の期間に比べるといちご狩りの料金ってこうどんどんどんどん下がっておりますので、
うん、
まあ、今の時期だと、はい、お得にいちご狩りが楽しめる時期とも言えるかなと思います。
うん、いいですねそれは。
はい、ぜひ山梨市内で甘いいちごをお腹いっぱいお召し上がりいただければと思います。
ねえ、ちょっとね、チョメ吉もね、前話しましたけれども、実際山梨のね、いちご食べまして、本当に甘くて食べ応えもあって、美味しい、お墨付きなので。
そうなんです。みずみずしくて美味しいんですよね。
ねえ、それをだから、いちご狩りだったらお腹いっぱい食べられますからね。
そうです。もう食べたいだけ食べていただけます。
ぜひ皆様ね、よろりんこでございます。
はい、よろりんこです。そして
もう一つあるそうで。
はい、もう一つは、うん、今月ですね、4月の下旬頃からは、オーキッズハウスで栽培された、うん、今度はさくらんぼも食べることができる時期になります。
さくらんぼも何作っちゃってんの山梨
もうフルーツ王国なので作っちゃってますね。
すごいね、ちょっと今ちょめきちかなりねわざとらしくね驚きましたけど、以前も食べてますから
そうなんです、お渡ししております
ねえ、でも本当にね、このいちごもそうだけど、さくらんぼも甘酸っぱくてね、飽きずにもうパクパク食べられるんだよね。
そうなんですよ、酸味もあるのでこうたくさん食べられるんですよね。うん、
そうそう、ちょっとこの山梨今ハウスのねさくらんぼっていうことが出ましたけれども、はいはい、じゃあ、はいはい、ハウスが最初にあって、これからそのハウスじゃない方も出てくるって感じ。
そうですね、だいたい6月、まあ、5月の下旬から6月くらいが雨よけのハウスですね、まあ、露地っていうんですかね、うん、で栽培されたさくらんぼを食べられる時期になりますね。
なるほど、じゃあほら4月5月これから行楽シーズンですけど、
はいはい、
ぜひあゆみあれだよね、こう週末とかゴールデンウィークとかに、
はいはい、
ちょっと出かけたいなと思っている人がもしいたらね、山梨計画してほしいよね。
はい、はい、ぜひ山梨市よろしくお願いいたします。もう本当に美味しいフルーツたくさんあるので、ぜひ満足していただければありがたいです。
ね、だってほら都心からも、まあ、車だったら 1,2 時間ね、
はい、だそうです、都心からも
それこそあれでは日帰りでも行けるもんね。
はい、全然行けます。90分くらい、電車を使っても90分くらいですし、まあ、車で中央道を走っていただくでも、90分くらいなので、もう全然日帰りでも大丈夫ですね。本当に来ていただいて風景を楽しんで、フルーツを食べて温泉に入って帰るっていうのも全然ありだと思います。
皆様最高の癒しになりますからね、よろりんこですよ。
キャロリンコです
ねえ、さあいろいろ今回もねあゆみに情報を伝えてもらいましたけれども、
はい、
ここでなんかちょっとあゆみんからお知らせがあるそうで。
はい、すいません個人的なあれで、3月末でですね、ちょっと結婚するので退職をしますので、ちょっと私が山梨市観光情報をお伝えするのは今回で最後です。ありがとうございます。
聞いてないよいや今のはねちょっとあれですけど仕込みでしたけど、でも署名吉実は先月の観光情報のこの収録の後にあゆみんからそれを聞いて、
はいはい、
もうびっくりんこですよねえ、でもほら退職の理由がねおめでたいし、
はい、ありがとうございます
ねえ、ちょっと署名吉としては本当にあゆみんの幸せを祈るばかりなんですが、
ありがとうございます
ねえ、あゆみん今後山梨市内で暮らすの、それともどこか県外に出たりするの？
はい、県外の方に、関西の方に行きます。
あ、関西方面で。
そうです、寂しいですね、山梨を離れるのは。
ねー、うん、あ、そっか。でもなんかほらあれだよ、あゆみん結局さ、このコーナーあゆみん始めて2年半ぐらいか、あゆみんが担当になってね。
はい、はい、そうです。
ちょうどコロナとぶつかっちゃって、チョメキシ一回もあゆみに会えなかった
これが本当に驚きですよね
ねえ、なんか毎月こうやって話してるから会ってるかのようなんだけど会ってないんだよね
そうです、会えていないんですよ ね、なので本当にチョメキシさん のステージを見に行きたいと思いますのでよろしくお願いします
そうだからもうこちら東京とか来る機会あったらライブ来てほしいし、
はいはい、
関西にお嫁に行ってもほら時々は山梨帰ってくるでしょ、は
い、あ、もちろんもちろん帰ってきます
ね。だからほら山梨のイベントとかちょうどぶつかった時にこうチョミキシももし出てたらそこで会えるかもしれないしね。
はい、はい、もう会わせてください
ぜひぜひ会いましょうよそこでね。
はい、よろしくお願いします
じゃあほら山梨のプレゼント企画でさ、結構この番組のリスナーさんも、はい、あゆみんの直筆のお手紙をね、
はい、
もらった人も結構いると思うんですよ、うん、
はいはい、
ね、本当にリスナーさんにも愛され、チョメキチにもホッシーにも愛されたこのあゆみんからですね、
はい、
皆様にこうリスナーの皆さんにメッセージを一言ご挨拶お願いします。
はい、2年半ほどですね山梨市の情報を聞いていただきまして、
うん、
本当にありがとうございました。山梨市の魅力は伝わったでしょうかね
いや、いっぱい伝わったと思うよ。
ありがとうございます。本当に山梨市って本当にいい場所なので、うん、ぜひ皆さん遊びに来てほしいです。ちょっとまた、うん、次に、観光情報を伝える方がどんな方かちょっとまだお伝えできないんですけれども、
うんうんうんうん、
今後ともよろしくお願いいたします。本当にありがとうございました。
いやー、移民も120点のメッセージですよ今も素晴らしいメッセージですよ。
ありがとうございます。伝えられましたかね
いや、もうなんかあゆみんの本当に短い時間のその挨拶だけどなんか愛が伝わってくるよ
よかったです、ね、
あゆみんの漢字が愛に弓ですからね。
あ、そうなんですよ
愛の弓矢がこう飛んで全国に今飛んできましたよ。
はい、皆様にピュンピュンピュンって飛ばしました
ねえ、じゃああゆみん時間が迫ってきちゃったんで、
はい、
本当に初出演から今日までね本当にお疲れんこでございました。
ありがとうございます。
うん、じゃあ最後に2年間の感謝の気持ちを込めて心からチョメルシーでした。
チョメルシーでした。
はい、というわけでね、リスナーさん驚いた方も多いと思うんですけれどもね、本当にあゆみんもういつまでも幸せに過ごしてくださいね。本当にチョメルシーでした。以上、山梨観光情報コーナーでした。ビューティフルズの
ハッスル社内放送局シャバダバ。
はい、本日のハッスル社内放送局シャバダバはビューティフルズのメンバーがお休みということでね、本日はもうピンク、もう春にぴったりなですねピンクブラザーズのお兄ちゃんをお呼びしております。それでは紹介しましょう。佐々木治さんです。
どうも、佐々木治です。
イエーイ、はい、
お兄ちゃんです。
お兄ちゃん、
どうもよろしくお願いします。
お願いします、
はい、
おさむさんとはね、 あのチョメ吉が勝手に毎週金曜日の、
はい、
おさむさんの配信ライブを勝手に見てるので、
おさむフライデーナイトライブですね。
そう、はい、なのでしょっちゅう会ってるような勝手に気になってるんですけど
いやめっちゃ久しぶりじゃないですか。
そうなんです、ね、1月の新年会
以来や
ライブだから3ヶ月ぶりなんですよ ね、 ねピンクブラザーズ復活でございますよ
復活です ね、
ね
楽、 し、はい、楽しみにしてま す、はい、
でそんな、おさむお兄ちゃんですけれども、
はい、
なんとなんと昨年の12月にニューアルバムをリリースしたそうで、
はいはい、そうですね、
ちょっと詳細伺っていいですか。
はい、これはですね、おさむ&ひろのりフロムムンチャイルドっていうね、
うん、
あのユニットなんですけれども、
はい、
まあ文字通りのムンチャイルドっていうバンドのボーカル佐々木とギターの秋山ひろのりのね、
はい、
ユニットで、まあ、どういった音楽やってるかっていうと、
うん、
アコギ2本でね、
うんうん、
こうシンプルな音を奏でようコンセプトで、で2枚目のアルバム
を
出して、
ね、
あのね、タイトルがトレジャーチェスト、
トレジャーチェスト、は
い、というアルバムを出しました。
これは要は宝箱。
そうです ね、 ね、
はい、宝箱ですよ。
その絵も描いてます、宝箱の。ああ僕は描いてないです、僕は描いてない。
あ違う、俺おさむさんが描いたと思って、すげえめちゃうまーと思ったんですけど、
あもうちょっとね絵心はあんまりないんで、
いやいやいやいやいやでも本当にめでたい、本当におめでとうございます。
おめでとうございます。
いや
ありがとうございます。
めでたいですよ。確かあの、
はい、
おさひろのファーストアルバムをリリースした時も、
はいはい、
このチョメラジオ確か出ていただいて、
ね、出させていただいてどうもありがとうございます、う
ん、あの時もねおさむさんにいただいた CD を聞いて、
はい、
いやあのアコギユニットで、
はいはい、
アコギ2本で、
うんうん、
こんなすげえことできるのかっていう驚きが最初すごいあったんですよ。
なるほどなるほど。
やっぱりもともとおさむさんバンドマンっていうイメージが強かったんで、
はいはい、
でその時はその時ですげーの出たなっていうのがあったんですけど、
はいはい、
あのちょっとチョメ吉、今日の収録前に先行で配信で、
はい、この配信もありますからね、
これを聞かせていただきまして、
はいはい、
いや今回もまた力作ですね
ありがとうございます。
いやいやめちゃめちゃこれね、
はい、
前は本当にすごいインパクトでうわーすげーっていうのが強かったんですけど、うん
はいはい、
今回なんかチョメ吉の、まあ、個人的な勝手な印象ですけど、
はい、
さらにねこの爽やかさとかね、あと優しさとか、
うんうんうん、
あとはあのこの情けない夜という曲で最後締めるんですけど、
ね、ちょっと珍しい曲を書きました
ね。いやこれねなんかちょっと泣けるんですよ。
本当ですか。
泣いて終わるみたいな。
あ
うん、なんかねあさらにすごいしあなんかおさむさんも秋山さんも進化してるなっていう。
本当ですか。
ありましたね。
制作期間自体はすごくなくて、
うんうん、
1ヶ月で全部作ったの。
そうだって今回あれですよね、おさむ&ひろのりフロムムーンチャイルドのオリジナルで4曲やってるんですよね。
そうですね、はい、
でさらに、ムーンチャイルド時代の曲も3曲、
計7曲ですか、ね、
やってるんですよね、はい、いやそんだけしか制作期間なかったんですか、
う
ん、
全然新曲が1曲もできてなかったっていう、その1ヶ月前に。
あでもあの当時のおさむさんのツイッターのツイートはしょっちゅうチョメ吉も見てました。
見てました
なんか歌入れなのに詞ができてないとか。
あそうそうそうなんですよ
ね、
まあ、そういうこともあってちょっと今回の作品は、
うん、
あの秋山くんが、
はい、
あの僕の分までアコギを弾いているっていうね。
はいはいはいはい、
それもあるかもしれないですね、その爽やかさにあの磨きがかかったっていうか、
うん、いや確かにね本当になんか同じユニットおさむ&ひろのりなんですけど、
うん、
なんか印象がね。
あ本当ですか。
またね違って、あの冬にねあの12月にリリースされてるんですけど、はいはい、いや春聴いたらいいなっていう。
あ本当ですか。
なんかすごい爽やか。
春にリリースすればよかった
いやでももう本当にでもその最たるものはやっぱりこのね、
はい、
姉もね2曲目
あ、ね
ね
はい、
で、3曲目のヤングフォーエバー、
はいはい、
オリジナル、
はい、
で、4曲目ポータブルロック、
うん、
ムンチャイルドの曲、このあたりがやっぱりこうね、
あそうですね、
いい感じの雰囲気をすごい出してまして、うんうんうん、でこのウェルカムバックトゥーザ
マットワールド、はい、
この1曲目がねこのその爽やかな曲の前に来るんですけど、
そうですね、全然爽やかじゃない曲で、
ね、いきなりハードめですよね。
そうなんですよね。
ね、
なんか秋山君のリクエストでそういうのやろうって。
うんうんうん。これはでもなんかおさむさんと秋山さんなりの、
はいはい、
なんだろうな、このコロナ禍を、
あ、そうです
ね、コロナ禍の社会を切るみたいな。
まあそうですね。
ね、
はい。そんな大それたこと言えてませんけど。
いやいやいや、チョメ吉は結構ね、やっぱりこのなんだろう。共感する。
あ、本当ですか。ありがとうございます。
うん、点がすごくあって、でもなんかね前のアルバムとつながってるなと思ったのが、
はいはい、
アンコンシャスバイアスっていう。
あ、そうですね。
ね、 なんかあれがさらに
確かに
コロナ禍が長引いたこの今、
はい、
今おさひろはこんなことを考えてるぞみたいな、
そうですね、
曲もあって、いや本当にだから皆さんね、このセカンドアルバムは、
はい、
まさにもう皆さんおすすめなので、ね、ぜひ聴いていただきたいんですが、
はい、
おさむさんせっかくね、
はい、
このチョメラジオに出ていただいてるんで、
はいはい、
あんまりこうファンの皆さんアモーレさんにもまだ言ってないような、
はいはい、
なんか制作秘話というか、
制作秘話、
あとはなんか楽しかったこととか、ここ結構きつかったなみたいなのがもしあれば、
はい、
裏話的にちょっとなんか
ほとんど喋ってるかもしれないですね、うん、まあでも本当秋山くんのね指導のもとギターを、うん、すごい猛特訓して、
うんうん、
1曲だけ僕弾いてますよ。
あ、どの曲を？
ポータブルロックだけ。
あ、ポータブルロック、はい、この曲かっこいいんですよ ね、
ね、だから秋山くんが今回セルフプロデュースで、うんうん、セルフなんていうんだよ、カバーする曲を一人で決めてもらってて、う
ん、秋山さんが決めてるんだ。
そうなんですよ、
アネモネとポータブルロックと朝焼けの歌ですよね。
そうなんですよ。
へ
え。なんか弾きやすいのを選んでくれたみたいであ
、これならおさむさんも
そうそう
みたいな、
あとアレンジしやすいもの、
うんうんうんうん、
でも他のムンチャレの曲はもう難しいからもうできないかもって言ってましたね。
あ、
だからもう次アルバム出すとするともしかしてもうカバーないのかなみたいな。
ムンチャレは本当に楽曲もうバラエティー、
ね、いろんなバラエティーに出ますからね。
めちゃめちゃファンクな曲もあれば、
ね、
バラードポップもあれば、
うん、なんか秋山くんが言うには16ビートの曲はダメだって言ってましたね、薄くなるからって、
あ
その音圧的に。
そっか、やっぱアコギですからね。
そうそう、どうしてもドラムとかパーカッション欲しくなるよねっていう話をしてて、
うん、
なのでブランニューギアとかできないかもしれないですね。
あ、
チュルチュッチュッチュッチュル、あれなんかカホンとか入ってるといい感じです、
うん、確かにね。
その2人の音だけっていうのでこだわれば、
うん、
とか言いつつ今回ウェルカムバックだけちょっとパーカッション入っちゃってるっていう、
うんうんうん、いやでもありです、
ちょっと入れてました。
ありですよ、これはもう
エンジニアのねモーリーさんという方が入れてくれたんですよ、
うんうん、
あるともっと良くなるよみたいな。
あのモーリーさんってあのライブに助っ人で出てたん
ですよね。そうなんです、
はいはい、いやかっこいいですよ。
もともとあのマニピュレーターの方で、
何でもできますね。
そうなんですよ、うん、
いやでもアネモネっていう曲がちょめ吉特に好きなんですけど、
はい、
なんかおさむさんがねより爽やかになんか優しく、しかも丁寧に歌ってる感じが、
全然歌い方が分かんなくなっちゃったレコーディングしてたら
当時どう歌ってたっけ。
そうそうそう、バンドの時みたいな歌になっちゃうんですよ。で強くなっちゃった声が。
なるほど。
なので今回結構やり直しました。
あ、でもすごいね、優しさがすごく出てて、そ
うそう、ギターの爽やかさに合うような歌い方っていうのを頑張ってやってみました、
いやもう本当バッチリでしたね、そんなちょっとですねアルバムなんですが、
はいはいはい、
ちょっと時間が来ちゃったんで、
はい、
ちょっとねあのハッスルネームゆかりんさんから
ゆかりんさん、
リクエストが来ているこの曲をですねおさむさん、はい、曲紹介お願いします。
はい、では皆さん聴いてください。おさむ&ひろのりフロムムーンチャイルドでアネモネ、
どうぞ。
バニラの香り花を染める夏の日差し、いつになく眩しい君のせいで自転車こいで追い越したい10代、僕の胸のファインダー覗き込まないで、ビート外れの恋ならば気の中会話とか協調性なんてもたくつな五六さ、 Baby 風を切って Maybe 頬ずりしたいサンシャイン、たった一度だけ気まぐれじゃない奇跡を今焼き付けよう、もっともっと鮮やかに笑って誘って、君の微笑みからこぼれたときめきよ、ずっとずっと新しい世界が ほら君の唇なぞるよ Sunshine Lipstick Kissその瞬間の前で輪投げをしている子供たちが手を振ってるよ出会いとさよなら口ずさむ僕らこの街の小旅行者夏が来るたび今日という日を切なく思う時が来ても背中で君を感じてる今のままが一番素敵さ Baby, better to get there Maybe 手に入れたいのパッション二人を結ぶ記憶の色と空はネイキッドブルー見つめながらもっともっと鮮やかに笑ってさらって君を悲しませる全ての見せかけを壊したいずっとずっと胸に秘めた My love そうさ君のために歌うよ Sunshine Lipstick Kiss
は飲もう乾杯しよういろいろあるけれど笑い飛ばして本日のお便りんこ行ってみましょう、はい、おさむお兄ちゃん引き続きやらりんこでございます、
はい、よろしくお願いします
さあ今回のテーマが食パンに乗るなら何派、
うん、何派
ということで
何派派閥があるんですか
そうなんです例えばバターとかマーガリンあとは、ピーナッツ
はいはい、
ジャムとかいろいろあるじゃないですか。
あ、ま、僕ねあんまり甘いのが得意じゃないので。
あ、じゃあもう早速ゲストのおさむお兄ちゃんに聞いちゃおう、
はい、
食パンに塗るのおさむお兄ちゃん何派ですか
納豆派
納豆
そうそう納豆ちょっとハマってた時あって、でもあれって納豆の味しますね
ああ
なんかの パンの上に乗せたから良くなるってもんではない
そうそうそうそう
あ納豆そしてパンを食べてるみたいな、はい、
納豆はやっぱりね個性強いです ね
なのでまあもう本当普通にバターですよね
ああ、
はい、
まあまあまあまあまあ、まあ、
でも蜂蜜さっき甘いのそんな好きじゃないって言ってた割に蜂蜜はいけますね
あ本当ですか、
はい、
じゃあ最近のおさむお兄ちゃんは、まあ、納豆に一時挑戦した時期もあったけれども今は基本に戻りバターと、
はい、蜂蜜ってことに
あこれは
今普通ですよね
めっちゃうまそうです、
みんなどんなものそれ以外にあるんですかね
ねあるんでしょうかでちょっと先にちょめきちが言っておきますと、はい、あの おさむお兄ちゃんの楽曲ね、
はい、
ムンチャルドの楽曲によくマーマレードっていう曲がフレーズが
出てこないけど ありますね
出てきます、
はい、
でちょっとそれもあってちょめきちあのオレンジのマーマレードがすごい好きになって
そうなんですね
そうでもう食べるたびに、
はいはい、
もうおさむお兄ちゃんのことを思い出していたんですが
どういう思い出してくれてたのありがとうございます
まあ、まあ、お兄ちゃんだって感じだったんですけどこの前生配信、
はいはい、
金曜日のオーサムフライデーナイトでまさかの爆弾発言
え何言いましたっけ
おさむお兄ちゃんが実はマーマレード嫌いだったって
そうなんですよだから苦手なものを歌にしたんですよねレイジーマーマレードは苦手だっていうそういうことなんです
好きで歌ってたわけじゃなかったんです
そうなんですよ別に柑橘系のものは好きなんですけどその、うん、なんていうのかなあなんかジャムになっちゃうとちょっと、
は
い、
あジャム系が
意外とちょっと苦手なんですよね
なるほどねちょっとだからちょっとびっくりんこでしたけど
そうでした
でも一応チョメキシはマーマレード派にしておきます
そうですか
はいじゃあちょっとここで、ね
はい
リスナーさんのメッセージいきましょうね
はい、
はいはいハッスルネームまずみゆきさんです
みゆきさん
トーストした食パンに隅々までたっぷりバターを塗るのが好きです。
あ、なるほど。
なんか CM っぽくていいね。
いいですね。
たまにバターの量の目測を誤ってパンの側面をナイアガラの滝のように流れ落ちていくこともありますが、それもまた良きです。
あ、でも俺チーズ乗せてますね、
うん、あー、チーズいいっすね。
とろけるチーズ、
とろけるね。あれはちょっとやっぱ絵的にもいいですよね。
あと結構思い出せば、ね、ケチャップとかつけて食ってますね。
あ、いいじゃん、ね、いろいろおさもりさ出てきた。
パンピザみたいになってます
ね。だからちょっとしたそのピザ、はい、ピザパイ的なね、
はいはい、
感じで、ね、あ、じゃあ他の方のリスナーさんのやつ読んでいくんで、はい、思い出したら全然賛同してください。もうそういうこと
やってますとかある、うん、ありますね。
じゃあハッスルネームカジュポンさん、
カジュポンさん、
あ、これはもう王道ですね。真っ先に思いついたのがいちごジャムとバター、かっこないときは マーガリンですと、
はいはい、
でハッセルネームブランニュージャーさんもいちごジャム&マーガリン派、
うん、
子供の頃からこの2色塗りは定番でした。
確かに僕も子供の頃それ食べてた。
そう、ジャム吉もこれも食べました、ね、なんか 甘じょっぱさな感じが心をくすぐりますと、
うん、そうですね、
うん、これはなんか懐かしい思いですね、うん、
懐かしい。
で続いてハッセルネームアミさんはちょっぴりだけちょっと違ってて、
はい、
忘れられない母の味派ですと。
どういうこと。
何かというと作り方はカリカリに焼いた食パンにいちごジャムを塗って、うん、
はい、
溶けないスライスチーズを乗せるだけ。
溶けないんだ、
ね、溶けないんですよ。で簡単にできるのになんとなく同じ味にならないのは母が作ってくれていたからでしょうか。あったか冷たくてスイーツのような特別感がありました。
なるほど、
ね、
美味しそう。
なんか溶けないチーズっていうの
も、溶けないチーズってなんだろう
ね。
あれかな、クリームチーズみたいなやつ、
あ、かもしれないですね。
それと美味しいかもしれない、
ね、美味しそうですよね。
チーズケーキみたいな、
なんかスイーツっぽい、
うん、
ハッスルネームビビさんはですねブルーベリー、
あ、ブルーベリーもいいですね。なんか食べたくなってきた。
美味しいし、アダルトアイズかっこローのガンが気になる大人になったのでアントシアニンに大注目なのですと。
老眼ですね。
ね、
あ、
いいです。アダルトアイズ。
ね、
いい言い方ですね。
いい言い方ですね。
ね、でブルーベリーも美味しいですよね。
あ、美味しいですね。確かに、ね、確かに。
確かに。じゃあ行ってみましょう。
はい。
ハッスルネームタカコさんはなんと、うん、マヨネーズ一択。
マヨネーズだけ？
マヨネーズだけだ。これはこれでちょっとすごいですね。
ね、
硬派な感じがしますね。
そうですね。
ちょっとでも途中飽きそうな気はしますけど ね。うん。
そっかそっか。
さあ続きましてはハッスルネームキヨリンさんはですね、ちょっとこれはなんというか贅沢なの。カルディのコーヒーホイップクリームといちごホイップクリーム派です。ふわふわで甘さ控えめ。デザートのトッピングなどにもいろいろ使えてマイブームですと。
ああ。
カルディ指定ですから。
ね
え、
いいですね。
なんかホイップクリームでちょっと惹かれるような、うん、ハッスルネームマリリンさんです。焼くならマヨネーズもいいですね、うん、厚切りパンの上にバターを塗りマヨネーズでパンの周りに土手を作り、うん、その中に溶き卵を、流して焼く、それも好きですということで、
やったことないけど美味しそうです ね。
ちょっと食事としては良さそうですね、うん、続いてハッスルネームガッキー高子さん、
はい、
主食ではなくワインのあてでハード系のパンをピンチョス仕立てで楽しんでます。
かっこいい。何、
ね、かっこいい。薄く切ったパンにサラダやハム、うん、サーモンを乗っけてもぐもぐ、最後はお料理のソースをなじませてもぐもぐ、お皿も綺麗になって一石二鳥ですって感じ。
いいですね。
おしゃれですね、はい。じゃあ続いてハッスルネーム柑橘系さん、うん、先日実家の庭で採れた柚子がたくさん送られてきました。柚子をもらったり買ったりしたら柚子ジャムを作りそれをパンに塗って食べるのが大好きですと。
なるほど、いいこと。
おしゃれですね。柚子ジャム、
いいですね。柚子ジャム、マーマレードとはまた違った
感じでね。じゃあ最後これいきましょう。、
はい、
ハッスルネームゆかりんさんは、
ゆかりんさん、
大人になったら手作りキウイジャムが好きになった。甘さ控えめで種のプチプチ感も楽しめる。ヘルシーでビタミン C もたっぷり摂取できます。
なるほど。
アンチエイジングにも効果絶大です。
あ、キウイのジャムって食べたことない
ね。え、ちょっとこれは気になりますよ ね。ぜひなんかこのゆずジャムもそうだけど、
はい、
キウイジャムも作り方を ね、ちょっと聞きたいですけれども、
はい、
じゃあちょっとおさもお兄ちゃん時間が迫ってまいりました、はい、あの次回ですね4月の19日にまたおさむさんにはゲストで登場していただきますので、皆さん楽しみに待っててください。
はい、よろしくお願いします。
では本日のゲスト佐々木おさむさんでした。
どうも
ありがとうございました。
早いものでそろそろ番組も終わりの時間が迫ってまいりました。番組ではお便りを募集しております。さくらちょめ吉のツイッター通称ちょめっターなどでどうぞチェックリンクしてください。どしどし送ってくださいね。 それではここまでのお相手はピンクの貴公子さくらちょめ吉でございました。皆様バイナリンコー。